はい、どうも、せやろがいおじさんのコネラジでございます。今日は月曜日ということで、モバプリさんとお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。モバプリさん、聞こえますか？聞こえておりますか？あ、ちょっと固まっているのかな？
しばらくお待ちください。
で、あ、戻ってきた。
あ、ごめんなさい、本当に。やっちまった。
全然
あの PC が完全に固まってまして、
あ、負荷がちょっとかかってたんですかね。
張り切りすぎてタブ開きまくってたんですよ、比較用に。
ああ、なるほどなるほど。
で今ちなみに、はいはい、
いろいろ開いてたらそうなりますよね。
で今 PC 冷やすためにあのこのちっちゃい扇風機を当てまくってるんですけど、マイクに入ってます？
あ、大丈夫です、大丈夫です、全然。
あ、よかった。
あ、
はい。まあ、ということで、改めまして。はい、
結構ね、これ、前もめちゃくちゃ相方とやった時に遅くて。
はい。
で、なんでかなって言ったら、僕も、いろいろ作業してた時の画面開いたり、パワポとか、編集ソフトとか立ち上げてたりして、はい、負荷かけまくってたらこうなるみたいなね。
で、ちなみに、はい、まあ、Mac とかもそうですけど、使うと熱くなって、最終的にそれがフリーズの原因になったりするんですけど、はいはい、今だとこのコロナで、こう検温するやつあるじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
これ私仕事より持ってるんですけど、はいはい、Mac の温度細かく測りまくって、40度超えてないかっていうチェックして、あ、この辺に負荷がかかるんだっていうのをちょうど検証してる最中だったんですよ。
ああ、すごい。そんな風に使ってるんですね。
そうそうそうそう。一石二鳥です。これで皆さんも自分の作業用 PC のやつをね、測ることをお勧めしますね。
はい、なるほど。まあ、このお時間を皆さんの、チャットに助けられたわけでございますが、こんな感じでですね。
ありがとうございます。
はい。チャットでご参加いただけるとありがたいなというところでございます。はい。メールの方もお待ちしております。kone@city.love、kone@city.love となっております。この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしています。そして本日の個人スポンサー、シピさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シピさんのおかげで今日はお送りできてますが、トラブルだらけのスタートとなってしまいましたが、よろしくお願いします。
はい。
さあ、モモプリさん。
はい。
iPhone 12 ですか？
そうですね。まあ iPhone 12 の前に、やっぱ皆さんが期待してたこれですよね。はい。
僕の書籍が届きましたが。
届いて、しかも今家族で取り合い状態で僕読めてないんですよ。
まだ。あ、そうなんだ。
いや、でも子供たちも楽しいって言って読んで、うちの妻も、さやろがおじさんのファンなんで。
あららら、ありがたいですね。
そういう形で家族みんなで今見てる最中でございますが。はい、
ありがとうございます。ぜ
ひ iPhone 12買う前にこの本をね、買って、はい、やるといいんじゃないかな。
言ったら、はい、見本しましたのに、すいません、なんか。
はい、いやいやいや、もうこのぐらいね、はい、書店に積まれまくってたので、もっと売れてほしいなと思って、はい。
ちょっとそれは、売れ行き状況心配やな、大丈夫かな。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあもう、早速 iPhone のお話、始めてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、ということで、もう iPhone、新しい12シリーズというのが、はい、発表されて、で、ごめんなさい、今週の、金曜日から、順次発売されていくわけなんですけれども、はい、ちなみに、せやろがいおじさんももう予約をされたということで。
そうなんですよ。僕は。
何にしました？
プロの、
はい。
256GB の、
はい。
青買いました。
はい、ああ、青。はい、マックスではない方ってことですね、じゃあ。
マックス、プロマックスではないです。
ああ、
了解です。グレード3個ぐらいあるんですよね、確か。
なんかね、今回ちょっとイレギュラーが起きてまして、
はいはいはい。
その辺も含めてちょっとお話ししていきたいんですけど。
気になる気になる。
はい。じゃあまずちょっとね、全く発表知らないよっていう方のために概要からお話ししていきたいと思います。今回は iPhone 史上初となる4種類の iPhone が発表されてます。
はい、はい、はい。
まあ、サイズが大きい順に iPhone 12 Pro Max、うん、そして iPhone 12 Pro、で iPhone 12、で、最後、一番ちっちゃいとこに iPhone 12 Mini ということで、
そうか、ミニもあるのか。
ミニもありますね。なので、12 Pro と iPhone 12は全く同じサイズなんですけれども、大、中、小みたいな感じで分かれて、中が 2種類ある。で、プロシリーズっていうのがちょっとだけグレードが高くて。で、何もついてない、いわゆる無印と呼ばれるタイプの iPhone は、まあ、劣ってるわけではないんですけれども、まあ、ちょっと差がついてるかなっていう感じです。はい。
なるほど。僕が選んだのは、プロマックスが一番上で、その1個下のプロ。
1個下のはプロっていうところになりますね。
はい、はい。
はい。で、発売日としては、真ん中の、12と12プロが10月23日発売。で、一番大きいやつとちっちゃいやつは11月13日発売ということで、今週金曜日に一斉に出ないっていうところだけはちょっと注意が必要だと思います。
うん、なるほど、はい、なるほど。
で、価格が、はい、あ、どうぞどうぞ。
いや、どうぞどうぞ、大丈夫です。
あ、大丈夫ですか、はい。で、価格がまたちょっと細かくすごくいろいろあるんですけど、今回一番安いのが iPhone 12 mini になってまして、ここの、はいはいはい、まあ、64GB が 74,800 円からという価格設定になっています。
他のやつからやると、価格的には安いですか？今までの iPhone とかに比べると。
そうです。特にミニの方は相対的に安くなったなとは感じます。
じゃあちょっとお手頃。
はい、お手頃です。
なるほど。
で、まあ、こんな感じで、まあ、ざっくりといろいろ、まあ、種類はあるんですけれども、ちょっと今回の、まあ、その iPhone に関して言うと、ちょっとまずもうこれサムネ用に撮っててほしいんですけど、はいはい、買い替えを急ぐ必要はないですっていうところをね。
あら、はい、あらららら。
あ、まあ、でも、予約してる人はそれはそれでいいんですけど、はいはいはい、悩んでるかなっていう方たちはまず急ぐ必要はないというところは割と断言したいと思います。
あ、そうなんですね。その心は。
はい。まず、今回の iPhone の、まあ、一番の目玉が、いわゆる 5G と呼ばれる次世代の通信規格なんですけれども、うんうん、この 5G が、まずですね、またさらに 5G の中でも電波の種類がいくつかあって、まあ、専門用語で言うと、サブ6とミリ波と呼ばれる、またこの 5G の中で電波の種類があるんですけど、うんうん、今回の iPhone は日本向けのやつは、このミリ波と呼ばれる、ちょっと速度が速いやつに対応してないので 5G 対応ではあるんですけどちょっと完全体ではないというところです。
あ、そうなんや。 5G の中でもいい 5G とそうじゃない 5G があるんだ。
はい。で、もっと言うとさらにこの機械が対応してるだけではダメで、この携帯会社が要はその 5G の電波が使えるように、まあ、全国にこう基地局とかアンテナ塔を立てていかないといけないんですよ。あるいは、ま、既存の 4G とかで使ってたやつを、ま、転用するっていう形で切り替えていったりするんですけど、それが、今のところまだちゃんと進んでないので、例えばじゃあ今週 iPhone 買ったからといって、すぐにいろんなところが 5G で使えるわけではないというところですね。
5G 使えない場所の方がむしろ多いぐらいですか？
あ、多いです。で、実は私は、Android の方なんですけど、今年の7月に、5G に対応の Galaxy を買ったんですよ。
はいはいはい。
ただ、もう 5G の電波になったところはほとんど見てないですね。
あ、沖縄じゃほとんどない。
もう自分で狙いに行って、例えばドコモで使ってるんですけど、はいはい、なぜかまあ、泣き人上司対応してますっていう案内が出てたので、泣き人上司まで行って、で、さらに泣き人上司の資料館の、なんか入り口の方みたいな。そうそう、だからそういうところでテクテク行って、泣き人上司つつらら使えるわけじゃなくて、はい、本当に入り口の方とか。
そう。
で、チュラウミ水族館でも使えますよって案内があったので行ったんですよ。
はい、はいはい。
そしたら、チュラウミ水族館の入り口に降りる外の、なんかこう、エスカレーターの一部で使えたんですよ。
めちゃくちゃ限定的やな。
だからそこで 5G つけてどうなんねんみたいな。
確かにそうですよ。あそこから下る瞬間にドラマダウンロードしたくなることないですからね。
ないないない。
あの瞬間に。
そうそうそう。まあなので、まあもちろんね、iPhone が対応して買い替える人が増えましたってなると、うん、まあこの携帯事業者も 5G にどんどん切り替えていくだろうから、エリアは広がっていくと思うんですけど、ただ少なくとも現時点でこういう感じなので、だから、まあ、全然買い替える分には問題ないんですけど、5G だからっていうことで、なんかこう、急いで買える必要はないんじゃないかなと一つ思ってます。う
ん、あ、そっか。俺ちょっとこれ知らんかったわ。すぐ恩恵受けれるって思ってた。
そうですね。じゃあ、プラス、いやいや。まあまあ、これは、あんまりね、宣伝してない ところが悪いと思います。まあ、で、さらにプラス、この 5G 自体ですね、はい、まあ、いろいろ 5G って言われてますけど、どちらかというと、産業に与えるインパクトが結構でかくてですね、
はいはい、
例えばその 5G で、なぜ泣き人上司で使えるかというと、やっぱりその観光資源として、超高速の通信網が役立つんじゃないかってところですよね。だからその泣き人上司って VR とか AR 使って何かその当時のグスクとか当時の様子を再現しますとか。
はあ、なるほど。
そういうのに使えるんじゃないか。あとは自動運転とかですね、長期的に見ると。
なるほどね。例えばその泣き人上司行ったら、上司、
はい、
12を構えたら AR でそう当時のやつが画面上に出てきて、でもそれはやっぱこう、はいはい、いっぱい通信量が必要だから 5G とかじゃないとできないかもってことなんですね。
そうそうそうそうそう。そういう形ですね。だから、ね、まあその長期的に考えるとそういういろんな観光とか、まあ自動運転とか農業とか地域行政とか、いろいろなところがこの 5G の通信網を使って、まあある種インフラ的な形で展開していって、私たちの生活はまあ変わっていくと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、でも、そういう意味ではまだまだちょっと 5G 自体、正直ちょっと今年はコロナもあったので、うまく、エリアが拡大していくってところが進んでないし、iPhone 自体もそのミリ波には対応してないので、5G ありきで買うと結構がっかりすると思うので、そこのハードルはちょっと下げててもいいんじゃないかなと思います。
なるほどね。じゃあ、でも iPhone のこの12買って、5G を待ち望んでるユーザーが増えたら、あ、ほなもう基地局いっぱいつけんとってなって、うんうん、どんどんこう作られていくことはこれからあるってことですよね。
はい、ああ、それはあります。だから私今 Android で 5G なんですけど、そういう Android ユーザーもその長期的に見ると iPhone の 5G ユーザーが増えることで、まあ結果的に私もメリットがあるのかなっていうところですね。
そういうことか。じゃあ 5G のエリアが広がるまで待とうって思ってる人は、
はい。
ちょっと今買ってる俺たちに一回ありがとうは言ってほしいですね。
まあそうですね、うん。そういうね、先に飛び込んだ人たちの、
う
ん、
そうそうそう、
ファーストペンギン的な、
うん。俺らが開拓していってんねやぞと。
はい。
いう気持ちでおりますね。なるほどね。うん、
はい。で、一応 5G に関しては、ちょっと今コメント欄でも人体にめっちゃ悪いっていうちょっと噂とかがあるんですけど。
よう聞く。なんかコロナは 5G のせいやみたいな。
まあ、これはちょっと、まあ、ごめんなさい。正直ちょっと陰謀論に近いところがありまして、いわゆるフェイクニュースですね。で、まあ、その根拠となっているのが、まあ、その周波数帯がとにかく高くて、すごい、今までの電波と違うよっていうところから、そういう噂が流れてるんですけど、人体に影響が出るほどの高出力では、電波出てないので、まあ、そういう意味では、まあ、今出ている情報なんかはもう完全にフェイクニュースと言い切っていいと思います。人体の影響なんかは、まあ、そのいろいろ実験した結果、今のところ、はっきりとは出てないと、今の時点では言っていいと思います。
なるほど、なるほど。
はい。
確か、なんか、よく聞くけど、実際どうなんと思ってたけど、まあ、今のところは、それは、ちょっと心配しすぎちゃうかっていうところなんですね。
そうですね。だから、まあ、これちょっと申し訳ないですけど、例えば私、5G のスマホ持ってて、それを、ね、はい、5G 使ってますっていうと、ちょっと体調が悪くなってきましたって方が いらっしゃったんですよ。
おお。
でも、さっきも言ったように、5G の電波が飛んでないっていうね。
あ、
うん、だから、ちょっと、これはもう、うん、ちょっとプラセボ効果というかね。
そうか、そうか、うん。
そうそう、ちょっと多分、だそう思っちゃうと、やっぱ気分悪くなるってあるじゃないですか。体質的に、ね。
確かに。じゃあ、5G 持って、チュラ海のエスカレーター降りてる時に体調悪くなったら、それは 5G かもしれへんと。
かもしれないけども、めちゃくちゃピンポイントだと思いますね。はい、
そうですよね。
はい。
うん、なるほど、なるほど。
で、まあまあそういう形で 5G が目玉なんですけど、その 5G が、まあちょっとその万全ではないっていうところが、ちょっと待った方がいいんじゃないかっていうのが一つですね。あともう一つは、これはちょっとプロ、上位モデルにだけついてる機能なんですけど、カメラにですね、ライダーセンサーっていうのがついてます。
ライダーセンサー？
はい。まあこれは、いわゆる、まあレーダーの技術みたいなものを使って、こう空間認識ができるっていうやつですね。
空間認識、携帯で空間を認識して一体どうするんですか、はい、
で、これが例えばですね、もうすでにiPad Pro 一番新しいやつには搭載されてるんですけど、はいはい、例えばこれ防災の、まあ、その啓発の一環で、例えば学校の教室でこのライダーセンサー使ったアプリでパッてかざすと、例えばこの大雨が降って1メートル浸水したら、うん、このぐらいまで水が浸かりますよっていう AR がめちゃくちゃリアルに表示できたりするんですよ。
ああ、なるほどね。
そうそう、これを見て、あ、 じゃあなんか1メートルぐらい来るっていうのはこういうことなんだ。ちょっと意外と身動き取れなくなりそうだねっていうことが理解できたり、まあ、いわゆるその AR の分野に対してのこのライダーセンサーっていうのはすごい大きな期待値があるんですけど。
はいはいはい。
ただこれもがっつり動くアプリが多分まだないので。
ですよね。
うん。だからもちろん iPhone に搭載されることの意義がでかくて、それによっていろんな会社がアプリ作って、例えば、自宅の部屋をですね、このカメラでパパパパパってかざすと空間認識してこの幅が何メートルで、で、例えば家具を、買っておいた時にはこういう間取りになるみたいなものが AR で簡単に表示、それも正確にできるような時代が絶対来るんですよ。
いや、実は僕ね。
はい。
先月引っ越して。
はい。
ちょうど昨日、家具が全て揃ったんですよ。
はい、おお。
ってことはもう、その AR の機能が活躍するシチュエーションは昨日終わったんですよね。
そうですね、うん。
そっか、じゃあ、これも、直ちにその機能が僕の日常をこう、劇的に便利にするってわけじゃなさそうですね、すぐには。
そうです。だからこれもファーストペンギンで、飛びついて買ってくれる人たちが増えれば増えるほど、アプリ開発してる人たちも、まあ、これだけ潜在ユーザーがいるのであれば、対応するアプリ作ろうとかね、そういう形になって、まあ、結局、大きく山が動くことになるんですけど。
そうか。今んとこだって AR が活躍するとこって、俺、ポケモン GO のポケモン捕まえるとこぐらいしかない
か。だからそれもむちゃくちゃリアルになりますよ。
これ変わらん
レーダー、ライダーセンサー使うことでね。
そうか、めちゃくちゃこう、リアリティのあるところからこう、ピカチュウが出てきたりするのかな。
そうそうそうそう。なるほど。まあそういうものがまずありますね。だからまあ目玉機能と呼べる、すごいなんかエポックメイキングなものに関しては、ちょっとやっぱり新しい技術すぎて、ちょっと待ってもいいんじゃないかなっていうのが私の正直な気持ちです。
なるほど。じゃあ待って後から買った人はありがとうだよっていうことは本当伝えておきたいですね。はい、
で一応ちなみに沖縄は後回しになるんじゃないかってコメントがあるんですけど、
はい、
これ実は逆で、
お
沖縄すごい今面白いんですよ。
どういうことですか？
なぜならさっき言った 5G って産業との活用が大事になってくるので、
はいはい、
通信会社がスマホに乗っけてどうというよりは、通信会社がいろんな会社と協力しながら、こういうサービスやれそうですね、こういうものに活用できそうですよねって、二人三脚で作り上げていくようなものなんですよ。
うんうんうんうん、
でそうなった時に、au ブランドを展開してるのが、沖縄だと KDDI ではなくて沖縄セルラーになるんですよ。
はい、はいはいはいはい。
で、地元の会社で地元の資本が入ってて、他の地元の企業との、結びつきも強いので、うんうん、沖縄セルラーは、そういう、まあ、これまでの付き合いをもとにですね、5G うちと手組みましょうっていう形で進めてるんですよ。
はぁ。
で、そうなると、困るのは他社じゃないですか。
はい。
だから、ドコモなんかは、あ、このままうかうかしてると、沖縄はもう沖縄セルラーに奪われてしまうということで、ドコモはドコモで、特にヤンバルに力を入れて、ドコモも沖縄はすごい重点的に力入れてやってきますよっていう感じなので、結構、はいはいはい、同じぐらいの人口の地方都市とかと比べると、沖縄は相当充実してます。
あ、そういう背景があんねやな。
はい。
au に負けてられへんぞって、ドコモ頑張るみたいな。
そうそう。だからまあそういう意味では、会社がね、沖縄地元企業があるってことで、いい競争になってるなっていうのはありますけれども。
ちなみに僕、ソフトバンクなんですよ。
はい。
ソフトバンクはどうですかね、沖縄。
ソフトバンクは、まあでもソフトバンクも、そうですね。まあ今の流れで言うと、まあどっちかっていうとちょっとドコモと、au が頑張ってやってるなっていう感じで、ソフトバンクが別に頑張ってないわけではないんですけれども。
はいはい、はい。
まあでも、うちも、どうすかね、ちょっと、ごめんなさい、ソフトバンクはまだ読めません。
そうか。じゃあ、一応
逆に効率化で沖縄捨てて、
はいはい、
福岡とかにめちゃくちゃ、九州エリアで見ると、福岡に投資する可能性もあるし、
なるほど。
逆にウェルコム沖縄とか地元企業の遺伝子も入ってるので、そこにぶっ込んでくる可能性もありますし、その辺は、まあ僕の立場で言うとケツ叩きたいですけどね。
なるほど、なるほど。じゃあ、一応、この番組、はい、今、リスナーさんで、ソフトバンクのお偉いさん、はい、なんならもう孫正義見てる可能性ゼロではないと思うんで。
まあそうっすね。
一応孫見てたらね、このままやったら俺 au 行くで、孫。
まあまあそういう形で、競争頑張ってほしいなと思います。
は
い、
そっか。なんかでも処理が早なってたりとか、
はい、
基本的なスペックは僕も iPhone X 使ってるんですけど、 そこよりはもろもろ上がってる感じ、
うん、あ、そうそうそうそう、上がってるので、だからあの発売日に向けてもう予約してますとか、そういう人はそういう人で全然あの問題ないです。あの悪くなるところはないので。ただ、さっきまとめたような事情で、まあ、逆に言うと、ただ目玉機能がこういう感じだから、急ぐこともない、ゆっくり考えてもいいんじゃないかって思います。
なるほどね。いや、でももうさ、みんな買えば買う、はい、買うほど早く 5G 進むわけでしょ。
はい。
で、俺はもう予約したわけですよ。
はい。
じゃあもうこの番組的に、今すぐ予約してくださいっていう方向になんとかならないですかね。もうみんなで予約。
そうなんですけど、でもここもまた難しいとこで、例えば今各社とも、
はい、
各社ともいろいろキャンペーンやってて、例えばドコモなんかは、まあ、僕その理由で使ってるんですけど、うん、ドコモ 5G 契約に切り替えるとテザリング含めて完全無制限なんですよ、通信容量が。
え、そうなん。
だから今もう僕毎月200ギガぐらい使ってます。100ギガちょいぐらいかな。
そっちの方がいい気がしてきたな。
そうそう、だから僕はあのいろんなとこでスマホ講座とかやるので、いろんな人たちにこう使ってもらうときにテザリングが必要なんですよ、はいはいはい、そこで3日で10ギガ制限とかあると困るので。
そうですね、
うんうん、まあそういう形であの無制限で使えるドコモ回線を重宝してるんですけど、まあこれもあくまでキャンペーン扱いなので、人が増えてくるとこれ終了しますってなる可能性もありますね、
はいはい、そうか、なるほど。いや、でも僕もテザリング使うんですよ、よく
使います。でも多分制限ありますよね、ソフトバンク。
制限ある。おそん、このままやと俺どこも行くぞ。見てるとは思うけど。
もうすでにね、予約されてるということですけど。
はい。
はい、
お願いしますよ、本当に。そうなのか。あの、僕でもね、この、テザリング、モアプリさん、はい、すぐ、こう、パソコンの方で、テザリングって押したら、すぐつながります、はい、なんか失敗したりしません？はい。
いや、僕ね、あの、Android なので、ちょっと手順が違うんですよ。
あ、そうなんや。
テザリングの手順が iOS、iPhone と Mac でテザリングするときと、はい、Android でやるときがちょっと違ってて、Android は結構安定してます。
そうなんや。あ、俺の iPhone なかなかうまくいかへん上に、AirDrop も結構今なんかなかなか出てこんくてイライラしてるんですよ。
新しいね iOS にしたからかな。でもまあこの辺はもしかしたらあのスマホを新しいね12に切り替えることで良くなるかもしれないと。
本当そこだけちょっとね期待したいですけど、心のラジオさん、孫って呼ぶのピッコロくらいねってあるけど、確かに孫って言うと悟空感出てくんな。
サイロゴジさんピッコロだったっていう、
ね、
僕たちはピッコロだったっていう、はい、
俺らはピッコロ説出てきましたけども、はいはい、なるほど。はい、
で、あとは、さっき言ったサイズ違いだったりいろいろあるんですけど、うんうん、私が今一番狙ってるのはミニの方なんですよ。
あ、ミニ。
ミニは実はあれすごくなんかエポックメイキングな機種というか、衝撃が走ったんですけど、ミニは。
これモバプリさんの中で、界隈で？
もう界隈の中で。なぜかというと、ミニは、重量が 133g なんですよ。
はい、はあ、ははあ、超軽い。で、
超軽いんですよ、133g って。でちなみに、今回の一番でかいプロマックスは 226g なんですよ。
おー、2分の1ぐらいなんだ。
そうそう。で、12 Pro に関しては 187g。
はいはい。
で、まあ、正直、プロシリーズは、まあ、いい素材を使ってるので、手に持った時にちょっと重量感があるんですよ。
はいはいはいはい。
それが、まあ、ある意味、高級感とも言える。あの、iPhone X とかもちょっとずっしりくるじゃないですか。
うん、くるくるくる。
でも、今回の、まあ、その無印シリーズ、12と、うん、もう本当、12やっぱミニですよね。この 133g の衝撃がでかくて、
なるほど、で、なるほど、
最近はもうそのなんだろう、性能がすごい良くて、小型、軽量の機種っていうのがほとんど選択肢がないんですよ。で、私は仕事柄、Android とどうしても併用するんですけど、はい、Android はどっちかというと、大画面系のものがどんどん出てきて、私も今、はいはい、Galaxy S20 Plus ってちょっとでっかいやつ使ってるんですけど、うん、そこと合わせるならもうミニだなっていう。
なるほど。ちっちゃいの好きっていう人は、じゃあもう相当ええの出るんやなっていうことですね。
そうですね。だからまあ、この辺はどこまで許容できるかとか、自分の手の大きさと思った感じっていうのは、個人差があるので、ちょっと何とも言えないんですけど、スマートフォンってね、毎日手に持つものなので、うん、そういう意味では、ぜひ発売されてから、お店に並んで、 自分の手で持って、あ、このぐらいの大きさ、軽さがいいとか、そこから機種選んでもいいと思います。
なるほどね。いや、僕、このちっちゃくて軽いやつ、
はい。
で、絶対使いやすいなと思うんですけど、
うん。
俺、ちっちゃいやつなくしそうやなっていう、
アホ
みたいな理由があるんですよね。で、なんかポケットに入ってるか、
まあ、はい。
ポケットに入ってるか不安になる時があって、ね、だからもう、うんうん、でかい方がもうええって思ってますね、もう。
ああ、まあまあ、それは確かにね。だからまあ、一概に軽いからいい、小さいからいいではなくて、結構やっぱ個人差とか、使い勝手、使い方とかにもよっても判断が変わるので、その辺も含めて、まあ、ゆっくり見て決めてもいいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、なるほど。結構うちの旦那、いまだに 3G です。iPad 持ってるので、十分だと、という方もいますが。
3G なんすか ?3G はもう停波しますよ、ね、そろそろ。
あ、そうなんすか
?3G は停波するから、多分携帯会社からダイレクトメッセージが届いて、早く 4G に切り替えてくださいっていう、ちょっと立ち退き案内みたいなものが多分来てるレベルだと思いますけど。
あ、そうか。いや、僕も何年か前に、モバプリさんと連絡取ってた時に、もう超前ですよ。はい、まだ 3G 使ってんの、はい、って言われて恥ずかしい思いをしたことが
ちょっとマウンティング取ったんだ。すいません、その時は。その説は。いえ。
その時からかなり時間経つけど、まだ継続して 3G 使ってる方もいると。ここら辺でも
まだ東京で消耗してるのみたいな感じで。まだ 3G で消耗してるのみたいな。
ねえ、ありそうですけどね。なるほど、なるほど。じゃあまあ、12に関しては一旦、まだ予約してない人に関しては、ちょっと一回店頭で見たりとか。
うん、はい。
その焦
らないでいいのかと、うん。あとはごめんなさい、もう買う覚悟を決めて予約してる人を、まあ、別に腐すつもりもないし、もの自体は全然いいので、うん、ただ今回はもう本当に4種類出て、どれもなんか絶妙な差があるので、サイズ感含めて、だからその辺は本当に実際持って決めた方が後悔しないんじゃないかなと、今年スマホ15台ぐらい買った僕が言います。
使いすぎや。いや、改めてマジイカれてますね。
いや、これは重い、これは軽い、これは手にフィットしないとか、すごい2点3点して、結局今ギャラクシーにちょっと落ち着いたんですけど。
なるほど、なるほど。今手元に何台ぐらいあるんですか？まあ、今すぐ出せとは言わないですけど。
あ、でも今、ごめんなさい。今はもう、売ったりして3台ぐらいになってます。
あ、なるほど。もう。
そう、今、断捨離の時期で。はい。
なるほど、なるほど。
そうそう、波があるんですよ。ボディービルダーが、鍛えたり、減量したりしてる感じで。
はいはい、絞る時期なんや、今は。
絞る時期です。絞ってまた秋に新しいのが出るので、それを買うと。
なるほど、なるほど。そうですか。じゃあ、ちょっとね、iPhone12 でいろいろと話題にもなってるところでしたので、モバプリさんのもう何と言いますか、専門分野お話聞けてよかったと思います。ありがとうございます。
そうですね、すいません、ちょっと急遽ね、ちょっとこのスマホに寄せるっていうね、はい、
うん、でですね、皆さん、はい、ちょっとお知らせ事がございまして、
はい、
ね、このコネラジ、まあ大体今1ヶ月ちょいぐらいやったんですけれども、生配信を YouTube チャンネルでいっぱいやると、チャンネル登録者数減るぞという、なんかこう、アドバイスを僕聞いてて、あ、まあ多少減るのはまああるかと思ってたんですけど、なんとですね、1ヶ月で5000人ぐらい減ったんですよ。これは大変なことが起きると。
ちょっとした村がなくなったぐらいの感じですよね。
そうなんですよ。で、これ1年続けたら、じゃあ俺5万人とか減るのってなったら、ちょっともう、ブルブル恐怖で震え始めてですね。
はい。
ちょっとね、形を変えようと今模索してるので、もう、お知らせしますね。この、今後月から木の放送は、ポッドキャストもしくは、スポティファイでお聞きいただけるようにしたいと思います。で、こうやってね、生配信、リアルタイムで聞いたり、映像見ながらやったり、コメント打ちながらわーってやりたいぞっていう方はですね、メンバーシップ登録というのをしていただけたら、これまで通り、生配信でも参加していただけるようになりますので、おいおいちょっとそこら辺も、お知らせしていきますんで、ぜひ、ご検討いただけたらと思います。全くやめるということもなくて、リアルタイムで見たい人はそのメンバーシップ入ってもらって、 で、あ、ポッドキャストでもいいやっていう人はもう、ポッドキャストで聞いていただくっていうような形になっていくのかなと思いますんで、ぜひとも。あと、今月いっぱいはこの形でやるんですが、来月からちょっと形変わっていきますんで、ご了承よろしくお願いいたします。これはこの2週間毎日ね、お知らせコツコツしていきたいと思うんで、よろしくお願いいたします。はい。ということで、お時間の方やってまいりました。ぜひともね、ハッシュタグ、せやろがいラジオで、コメント、感想、つぶやいていただければと思います。はい、チタさん、メンバーシップ詳細教えてくださいね、ということで、はい、もう近々、またこれ、やり方とかも全部詳細お知らせしますんで、はい、よろしくお願いします。この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りいたしました。そしてね、今日は個人スポンサーまたいただいてありがとうございます。今日の個人スポンサーさん、シピさん、どうもありがとうございました。はい。ホッチェリさん、生より面白いとこだけ編集してるのが伸びるのはそりゃそうだ。で、メンバーシップ登録もちょっとできないなっていう方もいると思うので、週に1本どっかの曜日はちょっとつまんで編集したりとか、そういうのも出したいなと思ってますので、はい。ちょっとまた引き続き応援の方よろしくお願いいたします。個人スポンサー応援したい人はぜひとも、動画の概要欄もしくはせやろがいサポーターズでチェックしていただければと思います。はい、では、お時間やってまいりました。お相手したのはせやろがいさんことエモヤンと
モバイルプリンスでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。